イニシエに習う、
イニシエに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
京都、川島先生よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、うん、川島先生から、うん、時々この本読んだらどうとか、こういう本面白いに違うかとか、今の道枝さんにとってちょっと難しいかもしれんけど、先々必要になることがあるから、こんなん今から読んどいたらどうということで推薦図書をね出していただくことがあって、うん、今回そのお話をしようと思ってるんですけど、私にとってはまあまあなかなか大変な、まあ未だに消化不良の本なんですが、わかりやすさの罪、武田砂鉄さん。
はい、武田砂鉄っていうくらいだったら武田鉄矢の息子かと思ったのね。
あ、最初はね、
うん、全然別人でしたね。朝日新聞出版から2020年の7月7日に出てるんですよ。で、そこからまだ5年前に最初に僕も砂鉄を知ったのが、門切り型社会、
それも読みました、
うんうん、それも道枝さんに、はい、多分これ読んどいたらってことで渡して、それが2015年、
うん、
人がねこう言いにくいことをはっきり言う人なんだなと、まあ、世の中に喧嘩売る人だよなと思って、珍しいなと思う、こういう時代にね。この分かりやすさの罪の出版社からのコメントっていうのがね、書評のところに載ってたんですけども、はい、すぐに分かるに頼り続けるメディア、ノウハウを一瞬で伝えたがるビジネス書、4回泣ける映画、4回泣く人たち、うん、ね、どっちの問いにどっちでもねえよと、私たちはいつだってどっちでもないはず、納得と共感に溺れる社会で与えられた選択肢を疑うための一冊、疑うための一冊だから、この本を読んで共感しようと思っちゃダメなのよ、混乱するんですよ。
私ものすごく混乱して、うん、こういう事例ってよく見ませんかみたいな、あ、うん、あるあるって、その佐藤さんがこれはこうこうこうだから、なるほどな、うん、一回そこで腑に落ちるわけですよ、うん、最初こう言ったけれども実はこうじゃなかったのかって言われて、あ、そういう可能性出てきたやん、でまたちょっと進んでいったら、うん、違う考え方が出てきて、え、どっちなんと思って、結局私自身が本の中で正解を欲しがっていて、うん、そこがなかなか出てこなくてずっと引っ張られて考えさせられるから、うん、途中でしんどくなってしばらく読むのをお休みしてしまったんやろうなと思ってます。
それはね、
うん、
出版社からのコメントにあった、
うん、
ノウハウを一瞬で伝えたがるビジネス書にならされてしまってるからね、こんなん1回2回読んだところで、混乱に落ちるだけだし、そもそも道枝さんの混乱ってのは僕にとってはツッコミどころだったのね、ツッコミどころ満載なんだけど、それも仕込みのうちと砂鉄くんは言い切るわけよ、
はあ、
そういう弱さと若さのエネルギーっていうのが暴走した本なんで、これは何かこの一冊を読んで決着させるようなもんじゃなくて、これを糸口に自分はこれからどういう問いを立てていこうかと、問いの前提になるようなものがそこにはあるんじゃないかなと思うし、何より砂鉄くん自身もこの章の後半は特に分かりにくいと思うと明記してるんですよ。
知ってました、
うん
うん、
何かを言っているような何も言っていないような文章が続いたと、
うん、
これでも自分の中ではくっきり見えてきた感覚がある、この感覚はね共感できるんですよ。何を言ってるかよく分かんないんだけども、それを言い続けることで何かが見えてくるっていうのは、ただそれはね本だからお前にだけ見えたってしょうがねえだろうと思うんだけど、
うん、
でも人の考えなんてのはその人にだけ見えているものではないだろうか、はい、彼は言うのね。それはさすがに都合が良すぎねえかと、書きながら放棄するっていう、そういう暴挙に出てるのがこの本なんです。何より分かりやすさの罪っていうタイトルを免罪符に好き放題言ってる、そんな感じがね
しましたね。
たくさんあります。道枝さん、その本の中で気になるところがあれば少し紹介していただけますか、
うん、はい、帯にもあるんですけど、4回泣けるっていう宣伝文句の映画を見て本当に4回泣く人たちっていうのが出てくるんですよ。これは卒業、
あ、卒業式で泣かないと冷たい人と言われそう、
あんな感じよ。4回泣けるって書いてあって、4回ほんまに泣く、
うん、
で泣くことによって、
うん、
あ、他の人と一緒やと思って安心するとか、もう最初から4回泣けるって言われた時点でもう4回泣くことを自分で想定していって、その通りになって、それがその人にとっては安心な場合があんねんね、
うんうんうん、
そういうカテゴリーもあるんやなと思った。
なるほど。
でそれに反対に、うん、ストーブバカにしとんのかと、そんな4回泣けるっていうキャッチコピーは、うんうんうん、っていう意見も ありましたよね。
うん、うん、道枝さんそういうふうに受け取ったわけね。
受け取った。あ、そう、
僕ね、うん、この箇所を読んで、うん、一つ思ったことがあって、
はい、
砂鉄くんってね、はい、広告業界に対して何らかのアレルギーっていうものを持ってるじゃないかなと。日本の映画宣伝における泣けますっていうのは、うん、僕が記憶する限りはおすぎが泣いたから始まってんのね。
おすぎとピーコの、
うん、
ああ、
あの辛口コメントのおかまのおすぎが、うん、きつい評価を下すかと思ったら、うんうんうん、無言で涙を流していると、
はい、
そんな意外性に、うん、新たな時代の始まりを予感させるものだったのね。そのおすぎが泣いたっていうフレーズは、
はい、
もうすでに数十年前の広告戦略ですよ。
ほうほう、
観客を過去のキラーフレーズで雑に扱っている4回泣けますっていう、この広告を書いたセンスのなさに、うん、はい、砂鉄くんは怒ったんじゃないかなと、うん、そう読みました。
おお、なるほどなるほど、
うん、だからね、言葉の背景を雑に扱う人をこの砂鉄くんはすごく敵対視してる。そういうベースはね、とても共感できるし、同じベースで生きてると思うんですよ、うん、中川家の漫才とか、
ああ出てきましたね、
うん、レイジのマニアックなモノマネ、
はい、
それは香港映画のことなんだけど、うん、細かいことまでやってもそれはモノマネとしては映らない。一つの特徴を最大限捉えて、それをデフォルメしていくってこと、
はい、であとはもう委ねるって言うとありますね、うん、あの説明しないっていうことね、
うんうん、
そこで説明すると答えまで言ってしまうから、うん、あの面白くないって言ったはずね、うんうん、途中でいいって、あとはもうお客さんに委ねて、その人が頭の中で妄想してそれが笑いにつながるって言ったはずで、それはすごく分かるような気がしました。
昔トンネルズがやってた細かすぎて、
ああ なんとかのモノマネやつね、
う
ん、
そうの時に、うん、何かをする前に全部説明してしまう
じゃん。
してしまうかもしれない、あれはダメだと、
そうそうそうそう、うん、何とかが何とかする時みたいに言ってしまうね、うん、
そこに想像というのが一切生まれない、
ない
です
ね、うん、
確認作業、
そうなんです、
これがいわゆるビジネス本におけるすぐ分かるみたいなもの、うん、要するに今の時代をうまく反映してるけども、うん、人を育てる笑いじゃないよね。
違いますね、
うんうん、情報を鵜呑みにするんじゃなくて、うん、自分の中の何かと結びつけて仮説を立てて進んでいくと。
時間だよ。
それは発信者の意図することの外側にあって、自分がね管理することじゃないと。発信する側にコントロールされることなく、受け取る側が受け取った新たな情報から新しい知を生み出していくという行為、うん、これこそが学びの本質、
うん、
笑いの本質。今の時代は全てを与えすぎている、
うんうん、
分かりやすいという名前で相手の思考力を奪っている、う
ん、はい、
そういうところはこの分かりやすさの罪の彼が言いたかったことなんじゃないかな、うん、多分やつは違うって言うだろうとしね、
うん、
ということでまた時間となってしまいました。
はい、分かりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。